それでは、木村先生の方にこれからお話していただきます。で今回はありがとうおじさんについて、ありがとうおじさんの働きについてということを、木村先生が、霊的な世界も含めて、大きな神様の世界も含めてのこともお話してくださるということで、それと瞑想とか先生のいろんな体験、木村先生のいろんな体験を通したお話とかで、ありがとうおじさんの方が自分でこういうことをしているというふうにおっしゃられないので、もうこういう機会はめったないんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。
どうも、こんなにお手いた、たくさん来ていただきまして、ありがとうございます。今日はね、私は、話をするというよりも、一番は、皆さんには失礼ですけど、ありがとうおじさんに会うのが、非常に楽しみでね、来たんです。で去年ね、9月に、来た時に、東京の佐久間さんからね、こういう方がいらっしゃってって、一番最初にね、写真を見せられた時に、素晴らしい方だなと、こう写真を見た時に思ったんですね。それはね、自分ちゅうものが全く写真に写ってないのね。で普通ね、私もいろんな人の写真を見るんだけど、大抵自我ってあるんですよ。ね、その人の中からにじみ出ていると言うんですけどね何かしらにじみ出ている感があるのね。私でもあるんですけど、ね、それがありがとうおじさんからは全然波動が出ていないのね。それでこの方はね、素晴らしい方だと。それで一度会ってみたいと。それで9月にチャンスが生まれて、来て、会ってみたらね、全くその通りの、方であったわけですね。でその私とありがとうおじさんの対談のテープがね、ノリノリのテープが非常に人気があるらしいんですけれど、ね、あれ自体もね、ありがとうおじさんが私の味を引き出してくれたのね。普通ね、こんなにみんなに知られて偉い方っていうのはね、私は偉いっちゅう波動を出すんですよ、隣に行くと。私は如実に波動地の感じる方だから、ね、だけどありがとうおじさんのそばに私いるとね、まるで赤ちゃんといるみたいなんですね。それで、ね、私が、自分のペースっていうんですかね、非常に楽しく対談できて、テープがね、人気があるっていうのも、あれ自体もありがとうおじさんが、ね、私を照らし出してくれたんですね。で本当に偉い方っていうのはね、その自分を出すっていうよりも、その人の持っている味を非常に引き出し出して、この長所を引き出してくれる方なのね。だからその点で言うと、ありがとうおじさんはね、非常に、謙虚でしょ、本当はすごい人なんです。もう深海では有名な方なんですよ。私はね、ありがとうおじさんと思うとね、もう合唱、家でも合唱しているぐらいなの、それはね、私は、この五井先生はね、私も30年間やってきて、五井先生はね、この自分にとってはこの、師匠みたいな感じでね、師みたいな感じで、ありがとうおじさんはさ、師匠やみたいな感じね、それは人間的なね、まだ一度しか会ってないし、一度も詳しく話したことないですよ。ただ対談しただけなのね。だけど私にとっては魂の父親みたいな感じでね。だからここに来るってことは、ふるさとに、帰ってきたなと、ね、例えてみればこういうような感じですね。こんな山の中は嫌だと言ってね、私たちもそうだよ ね、こんな山の中で暮らしてね、嫌だと、美味しいグルメも食べてみたい、地位も得てみたい、欲望を果たしてみたい、権力も得てみたい、みんな山を飛び出していくのね。みんなありがとうおじさんの、中を飛び出していった。そして、いろいろ地位も得、権力も得、名声も得て、いる間にもうそれに、もう疲れ果ててきたのね。もう私たちはね、いろんなことを追い求めて追い求めて、その結果幸せを得たかといえばそうでなくて、もう疲れ果てて、 権力を得ればいるほど虚しさが戻ってくる、ね、地位を得れば誰かに落とされる、ね、お金を得ると誰かに取られていく、ね、そういうことをいつも繰り返しながら、もうそろそろね、もうふるさとに帰りたくなってきた。で、私自体もそうなのね。ありがとうおじさんと思うと、ね、自分はこんな山の中は嫌だと言って、もう飛び出していったのね。ね、で、おじさんはね、父親でね、まあ、しょうがないかと。ね、飛び出して、権力も得てみなさいと。地位も得てみなさい。ね、欲望を果たしてみなさいと。ね、そして、果たした結果ね、私たちはもう疲れ果てて疲れ果てて、そろそろふるさとに帰りたくなってきた。そして帰ってきたらね、ね、おじさんは昔のまんま変わらずね、大きな心でね、何にも言わないで温かく迎えてくれた。ね、そういう感じですよね。だから私は、まあありがとうおじさんを思うときはね、そういうふうな感じなのね。だから、ね、特別いつも一緒にいなければありがとうおじさんが感じられないということは私じゃないんです。もう離れてね、言葉を交わさなくてもいつもおじさんと一緒なのね。で、先ほどのこう皆さんの質問聞いててもね、こう質問わかるんですよ ね、こう私たちはいろんなものを得たい、欲望を果たしたい、いろんなことをね、こう食べたい、雑草を食べていられないよね。ああ言われてもね。ね、まあその心も私よくわかるの ね。で、ありがとうおじさんは非常に高い世界まで行ってしまってる、ね、その高い世界まで行ってしまってるから、食べることも必要もない、着ることも必要ない、もう何もいらない。だけど私たちは雑草だけではちょっと生きれないのね。時々グルメも食べたいのね。ね、地位も得てみたい、欲望も果たしてみたい、ね、だけどね、それはそれでいいんですよ、ね、例えばこうおじさんのようにね、やろうと思ってもね、悶々とする人もある中にはね、ね、いろんなことを味わってみてもいいんです。で、体験すればするほど深い味わいが出てくるんです。だからおじさんを見ててもね、おじさんも過去世の時代はね、私たちと同じような時代があったんです、ね、いろんな、ね、自分の欲も果たした時代もある。そしてね、いろんなことを体験して、ね、体験して、ね、そうするとね、その欲の中でいった自分がいかに虚しいか、そして幸せをいられないか、ね、あるいは地獄に落ちてみるか、ね、おじさん自体もいろんな体験した中からこの祈りが生まれてきてるのね。で、体験がないとね、ああいうことは言えないんです、ね、ありがとうございます一語でもう世界が変わるとかこう言えないの ね。すみません、ちょっと喉が渇きましたので。で、私たちはね、いろんな体験を繰り返す中で味わいが出てくる、ね、だから例えば、ね、こう料理でもね、砂糖ばかり入れてる料理はあまり美味しくないよね、まあ、塩もあって胡椒もあって、あるいは苦味もあって、ね、辛味もあって、いろんな料理を長時間かけてね、そのスパイスが効いたものをことこと煮込んで長い時間かけてね、料理が出来上がってくると非常な味わいが出てくる。人間の魂もそうなの ね。まあ辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、嫌なこと、いろんなことを体験することによって魂が丸くなっていくんです、ね、もう贅沢三昧、ありがたいこと、ね、自分にとって楽しいことだらけだけはね、魂は丸くなっていかないのね。だから私たちはこの三次元に生まれてきて、ね、そしてこの世界でね、もう自分の魂を磨くためにいろんな材料を用意してるのね。ある時はね、家庭生活でまあ悶々とする、子供のことで悶々とする、まあ私のように心臓病を抱えてね、もう悶々として、ね、 このそれ、それによって自分の魂を磨いていく、ね、まあ話がちょっとそれたんだけど、まずありがとうおじさんのことについてまあ話しますよね。ね、ありがとうおじさんは感謝のご本尊なのね。もう宇宙の中でもね、大きなね働きを持った感謝の神様のご本尊なの。その方がわざわざ地球に降りてくださって、そしてこれを説いてくださった。今までイエス・キリストは愛を説いてくれたよね。ね、お釈迦様はね、内なる仏を説いてくれた。ね、各五位先生、私の尊敬する五位先生は世界平和の祈りを説いてくれた。で、私たちはね、一人一人は例えてみれば宇宙のね、ダイヤモンドのカットの一つ一つの目なのね。ね、その一人一人が中心にいるんだけど、ね、ダイヤモンドのカットのどれ一つを取ってもダイヤモンドは成り立たない、ね、でそのカットの一つ一つの目に全ての情報を含んでいる、ね、ということはどういうことかというとね、例えば先ほどありがとうおじさんがね、地獄に落ちて、ね、まあ、落ちたくない人は落ちた人の体験をすればいいって言ってあるんでしょ、聞けばいいと、ね、自分の、ね、カットの中にダイヤモンドの全ての情報を含んでいるものなんです。例えてみれば私たちの細胞の遺伝子には、ね、この地球の全人類の遺伝子の情報を含んでいるかもわからない、ね、だから、ね、自分が、ね、誰か苦しい人の体験、そういう人の、あるいはワクワクしている人の体験、そのものと同化したとき、自分もそれと同じように体験したことになるのね。だからね、わざわざ地獄に落ちたくないよね。ね、先ほど言ったようにね、地獄の底の底から見るとね、あらゆることは感謝なのね。あらゆることはもう全てが感謝。ね、暗闇の中にいるとね、ほんの針の光のようなものでもね、ありがたいよね。真っ暗の中にいるとね、ありがとうおじさんがああいうことが言えるということはね、ありがとうおじさんはね、地獄界でもう光明を照らした時代があるということなの。もう地獄の底の底の底の底に降りてね、ね、そしてあらゆる人々を救ってきた魂でもあるということなの。そうでなければああいう言葉では出てこない。ね、高いね、宇宙のね、創造の世界から、そして地獄の底の底の底まで降りてあらゆる人々を救ってきた人なの ね、 ね、そうでなければああいう言葉では出てこない。そして今の時代にはもう感謝がね、もう非常に足りなくなってきてる、ね、そうだよね。今の北朝鮮ね、あるいはこう世界情勢を見てもね、イラクの問題にしても、あるいは日本の一人一人にしても、一番足りないのは感謝の心なのね。何をしてもね、ありがとうございますと思わない。で、ありがとうございますっていう心がないと喜びっていうのは感じられないです、やっぱり。だからどの宗教をね、とってもね、最後には必ずありがとうございますに入るんでしょ。どんなにね、どんなに高いことを言っても感謝のない人にとっては幸せというのはやってこないです。いくら理論理屈が優れていようと、ね、ね、学問知識をね、いっぱい得ていようと、感謝の心がないと神様というのは感じられないんです。それは心が満足しないのね。感謝が出ないと心が満足しないんです。で、幸せを感じられないのね。で、ありがとうおじさんはね、それをもう底の底から知り尽くしたのね。で、この底の底から知り尽くすっていうのはね、そういう体験をしてないと知り尽くせないんです。私たちは頭でこうまた知りたい点あるでしょ、ね、先ほど言ったようにグルメも食べてみたいし ね、いい家に住んでみたいし、いい洋服着たいしね、もうありがとうおじさんのように一時に住んでずっと食べてとかできないよね。ね、ね、ね。だけどありがとうおじさんはそういう底の底の底の底のね、この感謝を伝えるためにね、過去世で自分が自ら自分をその道に置いて そしてこの感謝の大事さを解くためにね、自分自らが地獄に落ちてね、そして今の時代に生まれ変わってきて、今この地球にありがとうございますっていうのを説いてくださったの ね。だから私この間、まあ、対談してね、こう隣に座っててもね、この笑顔が良くてね、床の間に持って帰りたいと話してね、いろんなこうね、人気があったらしいんだけれど、あれはありがとうおじさんが引き出してくれたの ね。で、偉い人っていうのはね、謙虚なんです。本当に偉い人っていうのはね、自分のことを宣伝しないのね。だから私はね、宣伝しなきゃならないんです私はその役目なの、ね、ありがとうおじさんの偉さはね、ありがとうおじさんは言わないんです、ね、非常に宇宙の中でもね、大きな働きをなさって、そして地獄の底まで救い上げて、ね、すごい大きな働きをなさってる、私感じるには ね。だけどありがとうおじさんは ね、偉い人ちなく高揚と見えるの ね。もう先もね、バカになればいいんだって言ってでしょ、一見バカに見えるんです偉い、本当に偉い人ってね、一見バカのような、まあ聖者らしい聖者というね、人もいるんだけど、だけどね、大きく叩けば大きく響く、ね、小さく叩けば小さくしか響かない。だから皆さんの質問にしても ね、小さく叩けば小さくしか出てこないんです。ありがとうおじさんからね、大きなものを引き出そうと思ったら、ね、自分も祈って祈って祈って祈り尽くしてください。宇宙の根源を、ね、知ってきたときに、ありがとうおじさんに出てくる質問のが皆さんが高くなったとき、ありがとうおじさんの進化が出てくるんです、ね、ありがとうおじさんの答えが違ってくるの。まだね、ありがとうおじさんの本当の答えを皆さん引き出しないんです。私テープで聞いてても、ね、私テープで聞いてね、まあ毎日勉強私もしてるの ね。だけどね、私たちの意識はね、こうまだね、さっきこういうことあったでしょ、水も変わってしまうとかね、ありがとうございますね、全てをね変えてしまうほどの波動なのね。ね、感謝の波動というのは本当に強力な光の波動、ね、それが、ね、ありがとうおじさん自体は、ね、分かるんだけど、ね、一瞬の一瞬の受け直しだって言ってるんでしょ。もう瞬過去とかないよ ね。私はまだ過去に生きたりするんだけど、ありがとうおじさんはもう過去に生きていないのね。一瞬の一瞬の受け直しだから、毎瞬毎瞬の変化なのね。ありがとうございますと言った瞬間、毎瞬毎瞬新しく生まれ変わる自分なのね。だけどね、鏡見ても毎日同じ顔だよね。ね、さっき私もね、こう車で来た時もね、もう今新緑ね、緑が綺麗だよね。ね、そして思ったの、それで一緒にね運転してくださった方と話したのね。今新緑綺麗だよ ね。私たちもね、春になったらね、あの緑のようにさ、二十歳になってほしいよね。ね、春になったらもうあの新緑のように二十歳になってしまって、ね、もう古いものがすっかり消えて、ね、また来年の春になったら二十歳になってね、重大になったり。だけどね、宇宙の真理から言うとね、いつも本当は10代20歳なのね。宇宙の真理から言うんですよ。で、ありがとうおじさんはそれ分かってる。無限の無限の輝きでいっぱいって言うんでしょ。無限の輝きでいっぱいってことは時間がないってことなのね。だから私たちはいつもね、あの新緑のようにね、新しく直すとね、緑の輝きがいっぱい、タイの新緑と同じようにいつも若さを保って、まあ、いられるんだけれど、ね、ただ私たちは長い間生まれ変わり死に変わりしている間に、ね、こう忘れてしまったの ね。本当はこういう広い部屋にいたのが ね、 私こんな隣の人とこんな不細工な人といるのが嫌だってこう一つ知ったわけね。あ、こんな嫌な人とね話したくないってまたこう知ったわけね。ね、こんな人の顔はもう二度と見たくないとでまた知ったね。そしてる間にいつの間にかね自分のいるところはね一畳か二畳の部屋になってしまったね。そして私たちはこうもがき始めた。でそろそろねその敷居を取ってねこの広い部屋にね痛くなってきたのね。今の時代はね、でこれからね新しい時代が始まるんです、ね、その時代にまあ五位先生がまず世界平和の祈りを出されて、そしてまあ有賀道次さんは今度感謝を出されたね。だからねこれからはね大きくまあ転換していく時代がやってきたんです、ね、であの方はねあの方といえば失礼だけどね本当はね有賀道次さんってもう先生どころでないですよ、ね、こうだけどね名前っていうの本当は必要ないのね。有賀道次さんにとっては名前は狭くてしょうがないの。私も木村典明って名前だけど名前がの中にいるのが嫌なの、ね、宇宙人のね宇宙人と皆さんびっくりするの。他の星にね進化した人類いるんだけれど名前はないんですよ。自分が宇宙的な魂になるとね何のなし何がしという名前は非常に狭いの。私は木村典明という過去世からこう流れてついてきた名前なのね。だから一瞬の受け直しで私が変化すると私の名前はもう過去のものなのね。私にとっては名前ももう狭くて痛くないのこの名前に。そろそろ名前変えようかと思ってるんだけど有賀道次おじさんでおじさんにはまだなりたくないからね。有賀道次おじさんってなとかねございますがないからございます兄ちゃんとかねまあそれもちょっと変だけどね兄ちゃんも嫌だけれどだけどね、この皆さんもそうなんだけど、例えば他の星の人類の進化した人たちはね、名前なんでないんです。で、名前がないとなんでわかるかというと、その人の固有振動数ってあるの。波動があるわけ。例えば、有賀道次さんであれば有賀道次さんの波動がある。じゃあ、個性なのね。本当に進化してしまうと個性だけなの。紫の個性なのかピンクの個性なのかブルーの個性なのか、ね、だから私であれば私の個性自体は変わらない。だから神様であっても不動明王のようなね非常に激しい、ね、神様もいらっしゃるんでしょ、ね、間を断ち切るほどの波動を持った神様もいらっしゃる。それから、ね、有賀道次さんはまるで大黒様か布袋様のような、ね、非常に柔らかな波動でしょ、ね、これは個性なの、ね、だから有賀道次さんに不動明王になれって言ってもこれは無理なのね。で皆さん逃げてしまうかもがないし ね。で個性自体はねどこまで行っても消えないんです。ただ私たちはね過去世の生まれ変わりの中でね、自分というものを勝手に作り上げたのね。私はねこの嫉妬深い人間だとか、ね、私は暗い人間だ、ね、私はねこう意地悪な人間だとか、ね、これはねこの性格というのは自分が勝手に生まれ変わりの中で、ね、神から離れて作り上げた。だけどこの性格のね嫌な面がなくなってしまうともう個性だけなの ね。それはね神の中には暗い神様ってはいないのねまあ貧乏神ぐらいかな、ね、暗い神様じゃ貧乏神ぐらいかな、ね、神様みんな明るくて楽しくて愉快でしょ、ね、勇気があって、ね、間を断ち切るほどのねそれはね、それは個性だけなの。ね、後のものは全て自分が作り上げた嫌な自分なのね。 だ雲のようにはかなく消えていくようなものなんです、ね、で私たちはねこういうふうに思ってるわけ、ね、本当のものを見ていないのね。私たちはね水に映った月を見て、ね、これは自分だって言ってるわけ。月を見てねこれがね私だってみんな指し示しない、ね、水に映った月はね風が来ると揺れるんでしょ。風が吹くとねぐらぐら揺れて歪んでしまうよね。水に映った月、ね、私たちはね、ね本当の姿を指し示していないわけ、ね、で水に映った月を見て私はこういう人だこういう人間だって言って、だけどそれは幻の自分なのね。もう儚く消えていく自分。まあ例えてみればね、海にすればね、海はねいつも表面はね晴れた日はねこう非常に泣いているけれど、まあ風が来ると台風にねさらされると波がねもうすごい荒れ狂うよね。だけどね海の底はいつも一定だよね。晴れていようと台風が来ようと海の底はいつも一定。これが私たちの髪の部分なのね。で私たちは自分というものを、ね、波の表面を見て私って言ってるわけ。だから心にもいくつもの心があるのね。ありがとうおじさんは番組でそれをおっしゃってる、ね、まあ私はねいろんな波動の自分がねいろんな次元にいろんな自分がいると、まあ、そういう表現使うんだけれど、ね、で私たちはねこの上の荒れ狂う波の部分を見て自分だと言う。だけどこれはね全て儚く消えていく偽物の自分なの ね私たちはねいつも明るく愉快で楽しくね、愛が深くて、ね、いる自分がいつもいる、ね、今たとえどんな病気があろうと不幸があろうとそれは一瞬の儚く消えていく世界なの ね。それは、ね、過去世から積み上げてきたものが、ね、自分のマイナスの思いだよね。それが病気として現れ不幸として現れ、ね、それはただ儚く消えていくだけ。まあ、私もね子供の頃から心臓病で苦しんで、まあ、今もねこうピースメーカーペースメーカー入れたんですよ。ね、佐久間さんようやく平和を作る人になったんですね。30歳まで持てばいいって言われた心臓でしょ。まあ頑張って50歳まで持ったよね。まあだけどね祈りと精進が足りなくてね心臓がもう打たなくなってしまったね。だからこう30ぐらいしか打たなくなってしまったの。ちょっとすれば20代ね、もう12月の初めの頃にさ、もう階段登った時に足が動かなくなったのね。そしてあの会が終わったら丸太のように太ってるわけ足が、ね、で夜になるとね苦しくて寝られないのね。だから1時間寝ると1時間祈る、1時間寝ると1時間祈る、1時間寝ると1時間祈る、そういう感じで、ね、そのうち治るんだろうとね、まあ思ってねいたのね。でずっと祈り続けてね、そしてある日ね、まああんまり一度も仕事休んだしその間、これがまた不思議でね、仕事だけはできるんです不思議にね。であと辛い時は横になってるのね。だけど4時間経って話してるね。で病院に行ってあんと1年に1度ぐらいねちょっとかかりつけの先生にこう見てもらってる先生がいるからちょっと行ってみたら、心電図取ったらトンと打つとずっと私も見てびっくりしたんだけどね。そして私血圧かなと思って測るとね、 血圧計が出てこないわけ、ね、で脈拍だけは30いくつとか出るんだけど、これ血圧計壊れてるのかなってずっと思ってたの。そしたらね、すぐね、明日ね、大きい病院に行ってくださいって、ね、そして行ったんでしょ。そしたら血圧がなんと250だって。250以上から300だって、下が120だってね。で病院始まって1年に1人歩かないがったって先生に言われてね。そして心臓を見たらもう肥大して2倍なんだって。その状態で私自転車走らせてるんでしょね、先生も不思議があるわけ。病院の中をひょうひょうとして歩いてるのね。で調べてみたらさね、心室が全然動いてないんだって。本当の心室になってるのさでね、その心室のが全然動いてないからね、心房がねもうすごく働いてるんだって。辛抱してくれてるんだ心室、ね、は眠って心房は辛抱して、でだから心臓も動かないから血圧を上げてるわけだ。体がね血圧を上げて、で私ねそのずっと夜中中ね、まあ若い頃心臓手術して、まあ自分ではまあ40か50まで持ってばいいなと思ってた時期ずっとあったからね、まあ病院にもまあ行かなかったのね。でまあそろそろまあ帰るのかなとも思ってたのね、あまりに苦しい時はね。で朝方こうね母親が降りてきてた。10年ぐらい前に母親が亡くなってるんだけど、母親が降りてきて私の手を握るわけ。あそろそろお迎えかなと思ってね。まあまあそれ、ま、私自体はどうってことないですよね。若い頃にいるともういろんな世界をね、肉体離脱を4年か行って、もういろんな世界を見てきてるからね。ただ21歳の時は死はね、全然死っていうのはどういう世界かわからないから悶々として苦しんで心臓手術を受けたんだけれどね、今回改めて信仰のね、信仰のなんていうのかな、ありがたさもったよね。死に対する恐怖っていうのは一瞬も出なかったです。ただね、苦しいのがただ嫌だけどね、このまあ当たって横になりたくないとかね、ね、そういう気持ちはあるけれど、死に対する恐怖は一瞬として出なかった。恐怖はまあこれはね自分でも試されたとね思って、それとね私はこう心臓がね、私の身代わり、まあ心臓が地獄に落ちてくれたのね。ね、私がの魂が、ね、地獄に落ちるより、ね、私の心臓が、ね、私の身代わりに地獄に落ちてくださって、今の話聞けば ね心臓が地獄に落ちてくださって、ね、私の魂を救うために心臓が身代わりしてくれた、ね、で私を、まあ、救ってくれた。だ言ってみればこの心臓、今のこの心臓は守護霊 ね私を助けてくれてるね。そしてこのペースメーカーは守護神ねだから面白いですよ。こう心臓、ね、打たないの、3時ぐらい打たないで苦しいんでしょ。それでも、ね、ひょうひょうとして歩いてるから医者も不思議があるのね。もう血圧がこうなって1年に1人あるかないかってね。それと心室がほとんどもう動いてないっていう状態でしょ。それを4ヶ月間そのまま放置してたっていうのは医者がさ、あの私こう腫れてしまってるからね、これ心不全なんだって、いつ行ってもおかしくないんだって、いつ死んでもすぐ状態でね。だけどその状態でこうね、30ぐらいしか動きないからペースメーカー入れたんでしょ。面白いの、60にセットしたら60パッと動くのね、ここ鎖骨の下を切ってさ、ね、ここにこうちょっと5センチぐらい切ってるんです。で電池入ってるのね。で心室はね、私心臓悪いんだけど、私全然その医学書とかそういうとこ全然勉強したことないの、ね、私アンボリにいた頃さ、ペースメーカーで行った人に いて、私も心臓悪いからその人と会うとね、いろいろ教えてくれるのね。だから私は聞いてないの。全然ホームなんか見ることないですよ、心臓悪いって言ったって ね。だけどその人はすごく気にしてね、もう気にして気にして、それで百科事典見て心臓治るんであれば私も勉強するんだけど治らないもんね。ね、それでね、こうペースメーカーで打った途端にもうこう鎖骨の下こう切ってね、これ電池入れるのね。電池入れてね、こうあの500円玉ぐらいの大きさ、それが2枚ぐらいのね。でこう静脈を切って、こう心室が動いていないからね、ここに電気、この心室は自分で電気信号を発するんだって。それで心室が動くんだって。で心房は脳から来るその神経が心房を動かすんだって、ね、だから私の場合は、まあ、心房が心房してくれて、心室は言葉通り休んでしまったのね。でそこにこう静脈からこう線を入れてね、そして心室に電気信号を送って、そしたらね、もう手術終わって帰ってきたらさ、60ぴったり動くの。朝ねこう測るでしょね、すると60、走っても60、歩いても60。なんか自分がロボット人間みたいだけれど。ね、こうね、まあ、これそれでもね、もう神様はね、まだ早いんだと。ね、まだ今来るとさ、ね、いい世界に行けないから、もう一回ねやり直してきなさいと、そう言ったと思うのね。でまた私の果たすべき仕事がある、ね、もうね、だけどね、私は心臓のおかげで ね、ありがたいことに、ね、子供の頃からの心臓のおかげでこういう世界を知ったんでしょ、ね、で若い頃心臓手術して4年間寝たきりの状態の時に6時間乗ってね、もういろんな宇宙のね、無限の世界をね、離脱して見せてもらった。もう宇宙はとてつもなく広いのね。ね、そしてね、このその心臓のおかげでね、いろいろまたこういうふうなことをまたいろいろ勉強して、まあそういう機会が与える、うん、ということはね、確かに悪いことなんだけれど、先のありがとうおじさんじゃないけどね、ね、地獄にね、落ちたことによってで、ね、違う新しいものを得て、ね、自分にとってはもう地位が必要なくなってしまった、ね、自分にとって名誉も必要ない、自分にとってはお金も必要ない、ね、あらゆるものが自分にとってもう必要なくなってしまった、ね、あらゆる欲から、ね、この心臓が私の、ね、このね、ある点では体は犠牲になったんだけれど、私の魂から全ての欲を取り去ってくれた、ね、そして、ね、心がそのためによって、ね、晴れ晴れとしてくる、ね、そしてありがたいことにね、皆さんにこういう、ね、話もまたできるようになってしまった、ね、これは心臓のおかげなのね。だから私の心臓は神様の化身が入ってるのね。まさにピースメーカーなんです、ね、私のこれからの残された人生、あと何年かなるかわからないけれど、ね、平和を作るものとして、ね、まさにピースメーカーでなくてね、ピースメーカーを、ね、神様が入ってくださって、ね、守護霊が、まあ、心臓に入ってくださって、まあ、守護神がここに入ってくださって、しっかりも神様が入ってくださった、ね、そういうつもりでね、私も毎日いつもね、こう心臓60回打つたびに ね祈りがね、今まで30回打たなかったのは祈りが足りないと思ってたの。それに気がついたわけ、自分で、ね、もう2倍も心臓を打つ、ね、心臓が打つたびに祈りなさいということなのね。この機械が入ったということは、ね、今まで30回しか打たなかったのは精進が足りなかった、ね、感謝が足りなかった、ね、そのために神様は ね一旦地獄に落としたけれど、ね、そして60回もう2倍祈りなさいと私に、ね、心臓が私に催促してくれてる、ね、ありがとうございます、ありがとうございますと祈りなさい、ね、 世界が平和でありますようにと祈りなさい、ね、だから皆さんでもね、悩み苦しみ、たとえがんであろうとどういう悩みであろうとね、その捉え方なのね、ね、がんが、ね、自分にとって全て悪いものになのか、あるいは自分にとって大きな進化なのか、それはその人の考え方にあるんです、ね、病気を持つ、あるいは不幸を持つ、子供を、ね、持つ、ね、それは自分にとってもしかしたら大きな大きな財産になるかもわからない。それとね、皆さんもよくわかるんだけれど、ね、こっちで苦しんだ方がずっと楽です。あのね、霊界とかね、皆さん亡くなってからね、あっちで苦しむっていうのはこの世の日でないですよ。向こうに行ってくるスピードが速い世界なんです。私若い頃ね、よく肉体を離脱して、ね、4年間ぐらいね、心臓手術した後に6時間に乗ってるゴールに神様現れていろんな世界に連れて行ってくれたのね。で、何度か地獄に落とされたことがある。その魂から抜けていてね、ね、例えばね、まあ、今日は曇ってるんだけれど、ね、こう青空の中を、ね、向こうの世界に行っても、まあ、地球を抜けていくとまた地面と空があるんですよ。そしてまた地面と空があって人がそこに住んでるわけ、ね、似たような人が住んでるわけ。暴力団は暴力団だけの世界とかね、嘘つけは嘘つけだらけの世界とか、ね、愛の深いイエス・キリストのような人はイエス・キリストだけが住んでるような世界がある。で、私ね、こうある時ね、こうね、この青空の中を歩いて、ね、向こうに行くとね、で急に暗い心が出てくるとね、あっという間にこう曇ってしまう。もう思ったことが即現れる世界なの、向こうは、ね、これがいいようで辛い世界なの、ね、心がいつも明るくてワクワクして楽しい人はいいですよ、感謝ができる人は。だけど自分の心の中に一つでも暗い部分、嫌な部分、ね、感謝できない部分があったら、こっちで修行した方がまだ楽なんです、ね、それどういうふうになるかというと、にわかに書き込むってしまう、ね、すると雨風突風が吹いてきて真っ暗になって、空まで真っ暗になって、するとね、自分の心が暗くなってくるんでしょ、ね、するとあっという間に暗い世界に転落していくの。スピードが速いの。あーって言うまでボタッと落ちるの。あのね、その地獄に落ちる、まあ、地獄の話ばかりでいいやつ、あの高い世界の話も後でするけれど、ね、当時は私もね、神様とかそういう言葉ってすぐ出ないわけ。あーと思った瞬間、真っ暗な世界に落ちてしまう。で、人ここ一人いないね、暗い世界でね、バーッとした世界でね、そこでね、まあ、ちょっと過ごす人は何年も過ごしますよ。歩いても歩いても誰にも会わないの、この寂しさ。で、ホラー穴のようなところ、あるいは火の池のような地獄もあるんですよ、やっぱり。まあ、これはね、その人の思いが作る世界なんだけれど、ある世界なんです、ね、本当は幻なんだけれど一つの番組なの ね、 ね。それでね、神様と思うまでに私にもすごい時間かかる。神様のない世界は光がない世界なの。で、神様と思うとパーッと光差し込んで、ね、救いの手が伸びてきてパッと元の世界に帰るんだけれど、ね、この思い出すまでに時間がかかる人もあるのね。本当はね、落ちる瞬間に神様と思うともう救いの手がパッと来るんだけれど、例えばありがとうございますと、もう落ちないで済むんだけど、ね、だけど普段訓練しないとパーンと落ちてしまいます、ね、だからそういう暗い世界でうごめいている人たちもいっぱいいるんです、ね、だけどその点皆さん幸せですよ。こうしてありがとうおじさんからね、こういう話を聞いて教えを受けるっていうのはね、もう すごいことなのね、もうすごいチャンスを得てるんです、ね、とありがとうおじさん自体はね、もう空になって、もう真空状態ね。で、真空状態の 人のね、この周りの側近の人たちはね、ね、ありがとうおじさんに近づかなければダメですよ。ね、側近の人たちは。それはね、どういうことかというとね、ね、ありがとうおじさんは非常に謙虚でね、ね、これから世界を照らし出すのね、ひな形を作っていくって言ってるでしょ。ね、まあ台風の目で言えば、台風の目の、ね、神様のいる全く真空の状態ね、ね、その人の力が発揮できるのはね、ね、例えば周りの人たちが、例えば権力欲とか名誉欲とかね、地位欲、お金の欲に溺れると、ありがとうおじさんが体を壊してしまいます。ね、真空の人が全部背負ってしまうもんなんです。ね、だから周りの人たちが非常に高くなってね、ありがとうおじさんのように非常に謙虚になって、謙虚になって、ね、自分も真空状態になればなるほど、ありがとうおじさんの力が引き出されるわけ。ね、それはね、日本で言えば天皇陛下もそうなんですよ。ね、天皇陛下というのはね、真空状態、ね、天皇、ね、王子って書くんでしょ。まあ、つめらみことって言ってもいい。ね、天皇の働きというのはね、皆さん、美智子さん見ても、ね、天皇陛下見ても分かる通り、権力欲というのはみじんも感じないよね。えらい魂なんですよ、やっぱり。ね。ね。で、ああいう人たちもね、ね、真空状態になった時に一番力が発揮できる。それはね、国民がね、欲にまみれると、天皇陛下が本当の働きができないわけ。国民が感謝が足りなくて、欲にまみれてくると、天皇の本当の働きができない。だから私たちがね、一人一人の意識が高まって、ね、天皇のような心になってこないと、天皇陛下がね、世界の平和を作る大きな働きができないよと。ね、日本の天皇皇室というのは非常に大きな、ね、こう、役割を担っている。だから、勾玉は、ね、皇居にあるんでしょ？ね、あの、太刀はね、草薙の剣には熱田神宮にあるよね。そして御神橋は伊勢神宮にあるんでしょ、ね、で勾玉は皇居にある。だ天皇陛下の働きがね、本当になされた時、ね、勾玉を2つ組み合わせると円になるんでしょ。円相、陰と陽なのね。陰と陽、ね、円相状態になる。だ日本の働きが非常に大きくね、世界平和を作るひな形として日本が、ね、働きを成していく、ね、それとね、この間来た時に私、ありがとうおじさんにも話したんだけれど、ね、ありがとう運動3時から6時の間にこう祈ってるとね、ここにね、もうすごい光の柱が立ってる、ね、伊勢神宮に行くとね、あの伊勢神宮の内宮、あの中の方ですよね、外側でなく中の方に天照大御神、私が見るとですよ、これは私の番組なんだけど、ね、私が見る番組では、ね、天照大御神様がね、すごい姿で立ってる。そしてずっとね、立って顔は雲を突き抜けてるわけで、私には顔が見えないわけ、ね、それ3度ぐらい参拝に行った時に天照様をね、その姿として見せてくれたんだけど、そしてずーっと見てるとね、そのもう光の柱なのね、もうすごい光の柱が流れてきてる。そしてそれをずーっと奥の奥の奥のまで見ていくとね、宇宙のどこから来ているかその光が見えないわけ、伊勢神宮に。それと同じような光がここに来てるね。この間9月に来た時に私統一していたらね、ありがとうおじさん3時から6時までね、皆さんって祈るでしょ、そこで祈っていったら、あの場にね、その伊勢神宮に来てるような太い光の柱がね、すごい光の柱が降りてきてる。で 見るとね、その向こうの世界が見えないわけ、ね、光、宇宙のどこから来てるのか、この根源の光がね。だからこの場はね、世界の平和を作る大きな働きをしている場なんです。やがて、ね、その働きが 分かってくると思うんだけれど、ね、だから、ね、側近の人たちはもうよく分からなきゃならないです。その、ね、そのありがとうおじさん一人だけではそれが成り立たないの ね周りの人たちが、ね、ありがとうおじさんのようになっていくことによってそれがもうどんどんどんどん作られていくの ね。そしてありがとうおじさんの本体はね、私こう見てたら菩薩様のようにありがとうおじさんは千手観音だと、ね、おっしゃったんだけど、だけど姿がいろいろ変化するのね。もう自由自在に変化する、ね、で、ね、高い神の世界から、ね、それから地獄の世界まで作ってるんですよ、見ると、ね、でそういう方に今お会いしてるんですじゃあ 何千人に一回あるいは何万人に一回がもがない、ね、ただ肉体で見るとね暴用としてねニコニコしてるから、だけどねさっきも言ったようにね、本当に偉い人っていうのは、ね、自分のことを出さないんです。応用としてる。最後、高森がそうでしょ、ね、最後の偉さっていうのはわからないです。ね、応用としてる、ね。で、小さなことを言う人には小さくしか答えない、ね。大きなことを聞く人には大きな答えを出す。ね、だけど、その心は天地を貫いている。ね、で、ね、このそういう、ね、人たちがねこの中から、まあ、だんだんだんだん生まれてくると思いますよ、ね、ありがとうございます。これはね宇宙が、ね、ありがとうおじさんを通して、まあ、出した祈りですから、ね、その中からそういう人たちがもういっぱい出てくると思います。ましてね日本中国は、ね、非常に大きな天命を持った国なのね。だ日本の歴史を見ても分かるでしょ、ね、それはねこの日本はどこかの属国になったってことは一度もないよね。もうそのなってもいいようなことは何度もあったんです。例えば、ね、鎌倉時代でしたか、ね、元のフビライが出たよね。それはヨーロッパから中国まで、ね、大きな帝国を作った。そのフビライが日本に手出しできなかった、ね、2回来たんだけれど、ね、1回目もダメで2回目は台風に襲われたんでしょ。それはね当時は北条時宗という人が、ねまあ、出てその危機を救ってくれた、ね、そして2回目は明治維新の頃に、ね、そのロシアとか、ね、アメリカとかオランダとかね、いろんな国々が日本を狙ってあった。だけどその当時ね吉田松陰とか、ね、勝海舟とか、ね、その日本でねその西郷隆盛とか、ね、もうすごい大人物がこう現れたのね。それもこう20代の人だよ ね。でもしもねこの例えば西郷にしても勝海舟にしても、ね、自分の例えば名声欲とか権勢欲だけを表そうとするんであれば、例えば西郷が攻めてきた時に、ね、江戸のところまで来た時に、ね、西郷隆盛は軍を引いたでしょ、ね、勝さんにお任せしますと言って軍を引いてしまった。普通戦の中でねもうそこまで攻めたらもう自分の天下になるという時に軍を引くということはありえないです。西郷の偉さっていうのはそこにあるのね。もう一歩手前まで来た時にもうね江戸幕府の、ね、重臣の勝海舟に全部任せて自分が一旦軍を引いた、ね、それによって江戸が天下にねまみれなかった、ね、もしも西郷隆盛に自分を出したい心があるんであれば江戸を攻めてしまった。するとねアメリカ、ロシア、ね、当時の、ね、日本を狙った国々が全部それを、ね、日本を属国にできたのね。だけど当時20代の、ね、西郷とか勝とかが海舟とかね吉田松陰とかね立派な大人物が現れて日本が救われた。それともう一回あるのね、 それは第二次世界大戦で日本がね、この陸軍がね走って、まあアメリカの真珠湾攻撃とかしたよね。でその時にね、この、まあ、天皇陛下が終戦の布告を行ってね、この一番ね大きなことは天皇陛下のね、昭和天皇の成したことなのね。それまではね、天皇陛下は戦争を止めることができなかった。だからただの普通の人、それまでは。ただ戦争が終わってマッカーサーが来た時にね、マッカーサーはね天皇陛下を戦争責任者にして処罰しようと思ってあったね。だから自分から出かけないで天皇陛下を呼んだのね。で天皇陛下が来て、まあまあこれは私は本音見たんだけどね、ね、こういうふうなことを言ったらしいね。今回の戦争責任は私にあると、ね、国民には一切ないと。だから私を処罰してもらいたいと、ね、で今までね何かことをなして自分の責任にするっていう人っていうのはほとんどいない。今の政治家でも見てみなさい自分のやったことで自分の責任にしたって一人もいないでしょ。みんな他人の責任ね。私はやってない、秘書がやった天皇陛下は自分がやったことでもないことを自分がやったと。だから国民を救ってもらいたいと、ね、それでマッカーサーはもうそれに非常に感動したのね。それで、ね、帰りには天皇陛下を玄関まで送って、ね、そして日本には、ね、これだけ素晴らしい人がいると。それで天皇制も残されて、ね、他の国は例えばドイツは東ドイツ西ドイツに分けられたよね。ね、朝鮮半島だって北朝鮮、ね、韓国とかなってるんでしょ。だけど日本は本当は北海道と本州が 分離 されるような状態であったのに、ね、天皇陛下の一言で救われた、ね、ということはね、私たちはね素晴らしい人を、ね、今上にいただいてるということなんです。ね、天皇のような素晴らしい人を上にいただいている、ね、それだからね、私たち日本人は原爆を受けて、ね、世界の属国にならない、ね、このありがたい、このありがたさはね、もう日本はね世界の平和を作る大きな働きをする天命があるということなの。神様の大きな守りがある。だけど日本人がまだそれに気づいていない。政治家も気づいていない、ね、だけどそろそろ一人一人がねもう分からなきゃならない時代、ね、日本はどういう国として進んだらいいのか、ね、だからまあありがとうおじさんはね、それを変えるために、まあ、ありがとうございます、まあ、感謝の心を出したんだけれど、そこから平和な姿として日本がまたこれから歩み始めると思うね。ありがとうおじさんは個人のことを言ってるんだけど、それだけは考えていないと思いますよ、ね、この地球をどうするのか、ね、この日本をどうするのか、ね、でそこまで皆さんの意識が上がってこないとね、上がってこないと本当のありがとうございますの働きはできない。本来のね、個人が救われればいいってもんだけでない。個人が救われると同時に日本本来の働き、ね、それと地球そのものが平和な星としてもう変化していくと、ね、これがありがとうございますのね本来の働きになっていくと思うのね。まあこうありがとうおじさんはね自分のことをあんまり言わないしね、私がいろいろ解説して、ね、その、まあ、いろいろ各地でね、まあ、話もしてるんだけれど、ね、だけどね、もうすごい方ですよ。私言うんだから間違いないです。ね、私ね、こう、前に見たらね、自分でこの人に会ってみたいなと思った人